日本大学法学部講堂からお送りしております。お名前お願いします。
二礼和重と申します。この番組10年以上聞いてまして、とっても楽しみにして、水谷さんこんな近くにお会いできるなんて、なんか非常にファンでしたんで。
ありがとうございます。三枚おろしを聞いてくださって感想をお願いします。
内田先生の本とか、あと白川先生のとか、非常にこの番組をきっかけにして私も読むようになりましたんで、非常に感謝しております。
おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。今答えてくださった方は、
はい、
三枚おろしずっと聞いてくださってて、
ありがとうございます。
非常に面白いですと答えてくださいました。
ちっちゃくてもいいから何かの役に立たないかと思って、はい、そればっかりを願う。ただなんか分かった時にむやみにこう嬉しいんですよね。
むやみにワクワクされますよね。
そうそう、
むやみって言ったらあれですけど他の人があんまり感じないワクワク感を相当感じていらっしゃいますよね、いろんなことに。
そうそうさて、徳川の政権の初期の方はですね、全国の金山銀山、これも持っておりまして、莫大な金銀を使うことができたという、だから東照宮なんかができた。常念司さんの調べによりますと、日光のあの東照宮を作るのに57万両使ったといいます。で、家光自身が参拝するときに使ったお金が100万両。それから、島原の乱というクーデターが九州の方で起きますけど、これも40万両を投入して沈めたと。金のあるうちは徳川政権ちゃかっこいいんでございますね。実はね、もう徳川は4代5代ぐらいで、パワーダウンしちゃうんですね、本当は。ところが政府がお金をいっぱい使ってくれて日本に小判をばらまきましたんで、民間は元気が良くなったという、そんな風にしてゆっくりと経済の主人公というのが民間に移っていくわけであります。で、あえてちょっときつい言葉を使いますと、百姓の人たち、これ農業関係という意味じゃないんですね。百の姓を持つ人たち、百姓の人たち、はい、そういう人たちが経済の主体になっていくと。考えてみりゃ不思議な政権だよな、徳川幕府っていうのは。価値の基準がお米なんですよ。だから南蛮国っていうその国の実力、経済的なスケールを表現するでしょ、加賀百万石とか。だから米さえ取れれば金を持ってるっていうことなんですが、庶民ってのは大したもんですね、日本の庶民ってのは。税金だけは米で納めるんですけど、庶民は何をやり始めたかというと、畑を作って、そこに大豆とか、小豆とか、その別のもので金儲けをし始めるんです。武士というのは困ったもんでありまして、米を収入源にしてるわけですね。南蛮国ですから。ところが、米が豊作になると武士のところに金が回ってこない。その間に庶民の方が金儲けがうまい。つまり大豆を作ることによって豆腐なんか作る。豆腐が高く売れちゃうんです、はい、徳川幕府はカチンカチンなんですね、頭が。帰国千金とか言いまして、米作るのが尊いことで、そのお金を操って金儲けすることは卑しいことなんだつって商人を軽蔑するんでありますが、しかしそういうそのトンチンカンなことでは庶民は全く納得しない。やっぱり醤油かけて豆腐食いたがるわけですな。それはやっぱおかず美味しい方がいいですな。それからお侍さんの偉い方、頭固いんですな。その贅沢禁止令と称しまして、これ何回も何回もやるんです。織物もね、色物はダメだとかって命令する。そこで庶民は何を考えたかというと、これ面白いですね皆さん。古文を考える。これ遠くから見ると灰色、グレーにしか見えないけど、近寄ってよく見ると細やかな織り方をしてあって値段が高いという、いわゆる粋というやつですね。贅沢を内側に隠すという粋の文化、江戸文化を生んでいくわけでありますですね、はい、ここで小さいことですけども、別の知恵をちょこっと入れましょうかね、はい、法律の方、かなさん書けますか。
三髄に猿、
はい、 山水、これはもちろん川の流れを表しているんでしょうね。で猿、
なんで猿なんだろう。
これは法を守れない奴は川の流れにさらせるという意味ですね。
そうなんだ。へえ。
これ漢字の語源そのものからしますと、古代、まあ、3000年前になりますけど、非常にこう怖い意味なんでありますけども、不思議なことに日本にはスーッと定着していくんですね。国民性なんでしょうね。タイトルで申しましたけど、子供の、まあ、いわゆる林の言葉、遊びの言葉の中に、指切り玄蛮という、指を結んで約束をする。その約束が守れない場合は、嘘ついたら針千本飲ますという。もう考えてみれば、順法精神。法律を守らねば人は美しくないという、そういう文化がもうすでに江戸期。小さな子供たちの間にもあったという。ちょっとおまけの話でありますが、経済がゆっくり庶民の手によって膨らんでいったというのと、それからその中から道徳として決まり事は守らねば人としては美しくないぞというささやかなる順法精神、そういうものが芽生えていったということでございますね。法律の根っこを求めての旅、明日も続きます。